彼らは今日の御言葉に出てきます。エゼキエル書の47章の1節の2節に言います。ではご一緒に読みしましょう。エゼキエル書の47章の2節に言います。
はい、彼は私の死に代の時に生きていることした。見ると水が死んでいる死にの下から私の方へと流れて出てくる。死んでいる私の死に代の時に生きていることであって、その水は死んでいた宮の右側の下から流れていた。
まあ、先日もこのメッセージを言ったんですけども、まあ、預言者エゼキエルが幻の中で神様によって、神殿から流れる命の水の川の川を幻の中に見させられました。その内容はですね、エゼキエル書の17章の1節から13節までずっと書いてありましたですね。神様の水から一つの、小さな流れがある。そしてそれは命の水の川の流れであり、それが流れてきてこの地上に下り、そしてそれがこの地上の神殿を通して東の方に流れていき、その川の流れたところは、ね、草木が、なんていうんですか、枯れていた草木も、そして死んでいた水のような塩水で完全にですね、命が、生命が強く継続できないようなその水の中に流れ下るときに、その命の水が流れ下ったところの全ての動物、植物が生き返ることができた。そういうものはですね、幻を神様がエゼキエルに見させられたんですね。これはですね、後にやってくる旧約ですからね、エゼキエルです。後、新約にやってくるイエス・キリストを通して、神様が命の水をこの地上に流してくださるという約束の幻の実現であったんですね。イエス様がこの地上にいらっしゃった時に常々こうおっしゃいました。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。そうするならば、あなた方の内側に命の水が流れて、あなたの人生が新しく祝福された人生と変えられるとイエス様はおっしゃいました。ですから、誰でも乾く者は私のもとに来て、命の水を受けなさい。命の水というのは、神様の持っていらっしゃる永遠の命。そして命の水というのは永遠の命から出てくるところの私たちを潤す、私たちの人生を祝福する、その祝福の水であるというふうにイエス様はおっしゃったんですね。ですから私たちの信仰生活の中で命の水、水の川の流れから神の座からイエス・キリストの祭壇を通し、イエス様の十字架の信仰を通して私たちの内側に流れ下り、そして私たちは今日神の命を持って生かされているという、そういうイメージをですね、いつも持っていなければならないと思うので、このイメージはですね、現実のイメージです。神様が幻を通して、これがあなた方の真実の今の状況ですと、と言っていらっしゃるんですね。そして、命の水を私たちは受け止めておりますけれども、私たちはイエス・キリストを信じたときに、私たちのうちに泉の源となるイエス様を迎え入れたその瞬間に、私たちの内側から命の水が湧き、こんこんと湧き流れているんですね。そして私たちはそのことの上に、私たちの死んだ霊が生き返り、生かされ、神様の命をもって、この地上域、また天国に帰ることができるんです。でもこの命の水はですね、私たちの霊の中から溢れているんですけども、私たちがその水の恩恵になかなか信仰を持って預かることができていないのが現実なんですね。確かにそうですね。クリスチャンというのも、本当に喜びの頂点を歩んでいる人もおれば、いつもニコニコしている人もいらっしゃるならば、いつもニコニコしてはまだ落ち込んで、ニコニコしては落ち込んで、そしてある人は、なんでクリスチャンだったらこんなに苦しい人生がやってくるかと思うぐらいにですね、うつれている人も、クリスチャンもたくさんいらっしゃるんですね。それはですね、みんな同じように命の水の川がここに流れていても、それを受け止めることができないのか、それともそれを発見することができないのか、信仰によってそれを得ることができていないのか、そういう原因がその人たちの人生にあるんですね。私たちはですね、いつもイメージとして命の水は誰にもそこに流されている、注がれている、求めるならば神はさらに豊かに水を注いでくださり、その恩恵に預かることができる、このことをですね、いつも覚えていなければならないですね。あと、いかにして命の水を自分の人生に受け入れていくか、求めていくかということを私たちは努力しなければならないんですね。 あの目次録の、ですね、順番に見ますけども、
ヨハネの7章次に見ますと、
イエス様が7章、ヨハネの7章でおっしゃいましたことは、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書は言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。ここに誰でも乾いているならば、マタイの福音書の28節ですね、誰でも重に苦しんでいる者は私のもとに来なさいとおっしゃいました。ここに誰でもと書いてありますように、イエス様は身分の上下関係なく、男女の差関係なく、かつて罪人であろうが旧生活をしていようがそんなもの関係なく、神様の祝福を求める者は誰でも来たらその恩恵に預かれると言ってくださる。そしてついにですね、私を信じる者は聖書は言っている通りにその心の中から命の水が流れるとこのように約束をしてくださいました。ですからクリスチャンはみんな平等、イエス様が信じているクリスチャンはみんな平等に神様の恩恵に預かる祝福を私たちは受け止めているんですね。ヨハネの14章の23節を見ますと、イエスは彼に答えられた、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。もう一つですね、この御言葉は神様の御言葉に従う者はその人のうちに私がいい、父なる神もあなたと共に、あなたは神様の身元にしっかりと抱かれていますと約束をしていらっしゃいます、
ね、
ですから、うん、私たちは聖書の御言葉が、ね、理解ができなかったとしても神様と共に生きたいというならば、イエス様の恩恵に預かってイエス様と共に人生を歩みたいと願うならば、神の御言葉に私たちは従わなければならないんですね。これはですね、そうしたらどうですかということでありません。聖書の御言葉は神が私たち人間に対して命じていらっしゃることです。あなた方は神の祝福を受けているなら、祝福を受けたいならば従え。そして従う者はその祝福から漏れることがないと神様は約束していらっしゃるんですよね。そしてイエス様は私たちに、ね、さらにですね、私のもとに来て私から命を受けようと言っていらっしゃる。次に詩篇の22編の3節を見ますと、私たちが礼拝を捧げるときにどういうことが起こるのでしょう。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。あのイスラエルの神はですね、どちらかというと詩篇なんかを見ますとですね、その神様を褒めたたえていますよね。もし神様を信じて、神様が私の人生の全てだと信じるならば、どんな地上の出来事があったとしても私たちは神に賛美を捧げるべきであります。嫌なことがあれば、嫌なことがあったとしても、でも神様、嫌なことは、ね、私にとって幸せに変えられると私は信じますと言えば、と思えば私たちは神を褒めたたえるでしょう。今苦しみがあって体がものすごい疲れている、でも疲れている疲れている病気になっている、しかし神は私の真実な神は私を癒し、私を振り起こしてくださると信じるならば、次に私たちが出てくるのは感謝の祈りでしょう、賛美でしょう。ですから私たちはどんな時にも神様を信じる私たちは神を褒めたたえる唇を失ってはいけない。礼拝を捧げるその信仰のこの唇を失ってはいけない。どんな時にも祈って神様に祈り委ねるという祈りの信仰ですね、姿勢を崩してはいけない。これはですね、神様が私たちに言っていらっしゃることです。そして牧羊の22章の1節から2節と言いますと、そういう人にはこういうことが起こりますよと言っています。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって、十二支の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。で、毎回毎回月々に十二支の実が実ると言います。十二支というのは何でしょうか。完全数でありますので、私たちがこの地上で必要とする、私たちがこの地上で生きるために必要と思える全てのものを神様は私たちに祝福として与えていらっしゃるというんです。命の川の流れるほとりに植えられた私たちは、ね、時が来れば豊かな実を結び、そして この地上の人生を健康で力強く生きるために、諸国の民を癒す癒しの木の木型、木の葉は諸国の民を癒す癒しが行われているというんですね。私たちはその意味ですね、私たちの内側から命の水の川が流れ、そして私の今持っているこの問題に今命の川が流れていきます。私の疲れているその体の中に、ああ今聖霊様が命の水の川を流し、そしてそこを今変え、私の人生を今変化させ、もうイメージしなければならない。アブラハムのように、ね、自分の中に信仰によってイメージする、信仰によって幻を神様がいただくばかりじゃなく、自ら信仰によって幻を提供して、私の欲しいのはこれです、神様私の人生はこうして欲しいんだ、聖書に書いてあるこのようにして欲しいんだというイメージを持って、そしてそのイメージを持って神様に祈っていかなければならない。私たちはですね、そういう意味でですね、そういうことをですね、日々努力しなければならないと思うんですね。私は先ほどお話ししました、石田さんとお話しさせていたしね、藤原教授、豊教授の手のお店ね、そして途中で教会から出た田中、田口千子さんもですね、全国に行って、もうですね、もう遠く離れて、もう天国行って、遠く離れて神戸行ってまた、それ天国行ったんだけども、でも亡くなる時の寸前の姿を見たら、本当に感心しましたね。で、田口千子さんは、で、なんで亡くなるんだね。でも、全部拒絶してね、治療を拒絶して。最後の最後まで、がんによって亡くなる寸前まで、神の癒しを信じて、そのまま信仰の証しをして、天国に戻れる。もうそこになると思いましたね。まあ、私とは関係はですね、ちょっといきさつがあるんですけども、姉もありましたけども、すごいな、私もそういう信仰生活を最後に送らなければなというふうに、すごく感謝をされました。でも、それらの出来事を通してですね、私たちは、ね、そういうことの信仰のいろんな出来事を私たちは踏み越えて、なおも祝福を求めて、神の真実を求めて、私たちは前進していかなければならないんですね。自分の持っている信仰のレベルを落としてはいけないと思うんですね。今できていること、今できていることを感謝しなければなりません。でも今できているところによって、さらなる神様が私に挑戦を与えていらっしゃる次のステップを私たちは踏まえてですね、それを求めていかなければならない。とにかくこの意味でですね、私たちの内側から神様の命の水の川が流れる。第一コリントの6章の19節と20節は、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様は私たちに自分の体を持って神の栄光を表しなさい。あなたの人生の働いている場所で神の栄光を表しなさい。あなたの持っているその手の中にあるその道具によって神の栄光を表すために、神の栄光を表すためにあなた方は努力しなさいとイエス様は命じていらっしゃいます。命の水の川が流れているならば、私たちが信仰の努力をするならば、必ず私たちは身を結ぶことはできると思うんです。何の時間がかかろうが、何十年かかろうが、私たちは、ね、最後の最後までその信仰のレベルを下げてはいけないと思います。この間お話をしました、どういう水が流れるのか、義なる水、ロマ人の手紙の3章の23節から24節、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、イエス・キリストによる、あがれぬように、あらいなしに義と認められるのです。私たちは神様から義と認められる。地上の人はですね、どんなに、ああ、どんな栄誉もあなたは罪人だと言ったとしても、私たちは、確かに罪を犯したことがあるかもしれないし、あなたと同じ罪人であるかもしれないけども、罪を定め、そして、裁きをなさる神が私を許していらっしゃるので、私は罪は認めますし、罪を悔い改めは認めしますけども、今は神の前に正しいものですと、私たちは胸を張って言うことができると思うんです。
もうね、
神様が許していらっしゃるんですから、私自身は喜んだらいいと思うんですね。どんな罪もですね、イエス様が、ね、十字架によって取り除き許してくださったんですから、私たちは自分の義を誇らなければなりません。もし自分が神の前に義人でないということ、義人であるということを誇れなかったら、私たちは神の身元に出れないでしょうね。毎週毎週礼拝して、ああ、神様も今日も私は罪人でございます。今日も罪人であります。どうぞその罪を許してくださいと。毎週毎週礼拝に来ても罪の許しをいただいて変えるだけの人生、それは信仰生活においては本当に虚しい人生だと思うんですね。罪を持ってきてもいいんです。罪の体を傷ついてもいいんです。 でもイエス様に委ねて、神様の許しをいただいて、義人となって、そして義なる者という確信をいただいたならば、神様に声高らかに私たちは神を褒めたたえ、そして神様に祝福を求めて、私たちは礼拝すべきになります。どんな時にもですね、義人であるということは、これは大きな私たちの特権なんですね。義人の祈りは汚れると聖書にありますように、義なる私たちの義人の祈りは、神は決して、ね、木に落とすことなく、無駄にすることなく、私たちにの、ね、私たちの祈りに耳を傾けてくださるんですね。もし私たちが信仰の祈りをしているならば、神様はその信仰の上に、どんな祈りでも聞いてくださるんです。私たちは、義なる川が流れ、私たちを義人とする命の水が流れていると、私たちは信じて感謝しましょう。第2番目に、喜びの川が流れる。詩篇の16編の11節に、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。私たちクリスチャンというのはですね、喜んでいなければならないと思うんですね。前、万代先生がですね、メッセージを会所礼拝の時にしてくださった時は、良い噂を立てなさい。良い噂をこの地域に流しなさいとして。ね、福音を語りなさいと言われたんだね。聖書の御言葉を語って、福音を語って、人々を裁いてですね、神様の祝福に入れなさいという。良い噂を流なさい。良い噂をね、流しなさい。良い噂を流しなさい。まあ、言い換えならば、私たちは喜びを持って、私たちは人々に伝道しなければならないと思うんですね。冷たい顔をして、ね、苦しい顔をして、伝道者も誰もですね、私たちの神様を信じようとはしないんです。ね、確かに問題があるかもしれないけども、いや、問題は私にとっては有益なことであると信じるならば、私たちは問題ではなく、問題の先を行った喜びの中に生活していなければならないと思うんですね。何を見ても、私たちは喜び、感謝し、そしていつも平安で、そしてその姿勢を崩さないで、私たちは伝道しなければならないと思います。喜びが満ち、あなたの右には楽しみが満ち溢れていますよ。で、問題に目を閉じないで、その喜びに目を閉じて、そしてそれを乗り越えてきなさいと神様はおっしゃっていらっしゃいます。次にですね、イエスの川に出エジプト記の23章の25節、あなた方の神主に仕えなさい、主はあなたのパンと水を祝福してくださる、私はあなたの間から病気を除き去ろう。神様は私たちの人生に癒しを実現させてくださいます。でも、癒しを体験している人と、癒しを体験していない人が黙りいると思うんですね。そして、実際に肉体の癒しは体験していないけども、病気から癒される人もいますね。で、実際に見える、向けいますね。実際に見える病気が癒されて癒しを体験している人と、実際の病気の中に癒しを体験していない人がいます。で、実際の病気を癒されていないんだけども、ね、病気を癒されていないけども、病気に打ち勝って癒されている人はいますよね。ですから、いろんなですね、いろんな人たちがいるけども、みんなそれはですね、何によって癒されているかと言いますと、それは信仰によって癒されている。癒されたと信じて、一歩踏み出したら、病のとこから立ち上がることができる。イエス様はですね、大病の男性に言いました。あなたの床を取り上げて、取り上げて来なさいとおっしゃいました。イエス様が病気の床まで行って、その人をですね、抱いてですね、さあもういらしてるんだから、早く立ち上がりなさいって無理にね、引き上げたってことはないと思うんですね。最初の一歩は私たちは踏み出さないような
そうね。
長年ずっと病気の中にあって、失望落胆の中にあって、もうそこそこ祈ってたけど、もう全然自分の状況変わらない。しかし私は、イエス様が、床を取り上げて立ち上がると言われた瞬間に、で信仰を込めて立ち上がったその瞬間に癒される。それがですね、イエス様の癒しだと思います。神様は、私たちの本気度というか、信仰のですね、決断を待っていらっしゃると思うんです。私たちが、ね、で、癒しを受けるか、癒しを受けないか、私たちの決断に、神様が、その決断を待っていらっしゃる。だから、いろんな本を見ましたね。いろんな本を見たらですね、 結局癒しは起こったり起こらなかったり、そして祈りの強かった人も祈りの弱かった人も、今まで祈ってなかった信仰性がついてなかったけど、今日癒されて今日初めて信仰を持って人も、まあそのいろんなものを見ますと、みんな信仰のね、あの一歩を踏み出した人がその恵みに預かっているんです。
だめ。
だからこう考えるとですね、ね兄弟姉妹の私たちの中で、ね、あの人は偉い人があの人がよく祈っているとかそんな関係ない。本当に誰でも恵みを欲しいならば私のもとに来なさいとイエス様の仕事でした、ね、あなたの信仰があなたの病を癒したとおっしゃいました。あなたの信仰があなたの心の病を癒したとイエス様おっしゃいました。私たちはいつもですね、癒しの水の川が流れている。ですから、ね、早く何て言いますか、早く諦めてですね、信仰を下ろしてはいけないと思うんですね。第3の最後には永遠の、御国の祝福が流れてきます。ヨハネの福音書の6章の54節に、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は憐れみにその人を蘇らせます。まだ人生長いと思っている人はですね、なかなかこれはですね、まあ、自分のことには思わないかもしれませんけれども、でも若かったといってもとしても、いつ主を迎え神様を迎えに来るかもしれません。その時に天国に入れる確信を持って生きている人は幸いだと、ね、若くてですね天に召されるその時にですね、神様待ってください、私は地上にやり終えたことがたくさんあるんです、まだ私はもう やらなければならないことがあります。でもですね、そういうものは永遠の命を受けるにふさわしいものではないと思うんですね。私たちがこの地上で生きている全てのことは、神の御国、永遠の命を持って神の御国に入るそのことのために、この地上の人生は与えられているんですね。事業も仕事も、家族も、自分のこの地上の生活も、それら全てを全部含めて、私たちは神の永遠の命を得るために、永遠の命を持続させ、そして天国に帰るために、全てのことはこの地上で私たちに委ねられてあるんです。だからいつ神様が迎えに来ても、ああ大丈夫です、行きます、地上のものはそんなの心配ありません。神様、あなたを信じている私にとって、で後のものは何の未練もありません。で私が帰っていない方がみんな幸せに神様が祝福してくださると信じますという気持ちを持って、私たちは永遠の命をいつも下に求めて天国に行く夢と幻を持たなければならないと思います。最近西村美空姉妹がですね、最近写真もらってですね、時々今車に乗せてるんですよ。そうです、いつもこの人に見せたらニコニコニコしてた姉妹の顔を、この人は本当に幸せだな、幸せだな、まあ、亡くなる前にもね、姉妹があなたのね、まだ孫の顔を見たいやろ、孫の顔を見るまでは死んだらあかんでっていうのは言うてたんです、いつもね。でどうしても私もね、孫の顔を見させたかったんです。でもまあ天国にもうね行かれて、まあ、亡くなってですね、その写真から幸せそうな顔を見たらですね、全然ね、悲しみがなくなってしまうんですね。でその顔を見たらですね、この人本当に幸せでね、みんなに見守れてね、もうね、今言われて、お母さんでも見守れて、全部怒られて、これ幸せなと思いましたね。まあ、親よりも先にね、天国に行く不幸というのはありますよね。子供が親よりも先に不幸だ、不幸だと言いますよね。でも、この人は一番良い人生を送ったんじゃないかなというのは、本当に感謝しているんです。ですから、後ろ髪に引かれるような思いは何もないんですね。私たちも、いつもこうですね、いつ何があっても私たちは天国に門が開かれたら飛び込んでいく、全てのことを投げ出してでも天国を求めていく、そういう信仰をですね、持っていなければならないと思うんですね。ある人には、これは白状かもしれませんし、肉の情がですね、人間の情がですね、この情がないと言われるように批判されるかもしれない。ね、でも私は肉の情と神の情は違うんだといつもその人には説明をするんですね。命の水が流れ、そして私たちを永遠の御国へと導く命の川が流れているんですね。そして最後にですね、エゼキエル書の47章を開きます。エゼキエル書の47章。エゼキエル書の47章の後半のところに行きます。 47章の3節からお読みしますが、その人は手に測り川を持って東へ出て行き、一千キュビトを測ると水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを測り、私を渡されると水は腰に達した。彼はさらに一千キュビトを測ると渡ることのできない川となった。水かさは増し、トレイロンドの水となり、渡ることのできない川となった。ここに一つですね、神様の水の中に私たちは十分に浸って祝福を受ける秘訣があると思うんですね。それは神様の祝福の川が流れて、祝福が自分の人生になると信じたら、その祝福に向かって私たちは足を進めなければ、その水の中に私たちは足を進めて、その中に存在でいかなければなりません。まず第一番目に一センチ上がると、それは足首まであったのを変えた。神様の祝福によって私たちの足首が満たされなければ、捉えられなければなりません。よく世の中でこう言いますね。私は足を取られた。で、いい意味で言うと悪いものを使いますね。私は悪いものに足を取られた。私は足首につかまれて、その歩むべき道をこのね、その人によって振り回されて、そっちに引きずり込まれたというふうに言いますよね。これは神様の祝福によって私の足首が捉えられて、そして引きずられたということであると思います。私たちは神様の祝福によって私の人生の方向性をしっかり捉えられて、そっちに引きずり込まれたという経験しなければならないと思うんですね。でもその時にですね、私思うのは、足首捉えたけど、ここはまだ生きてますね。神様は信じて信仰生活したけど、見たら何もですね、ね、言うこと何も起こってないんです。本当に あんまり良くないことばっかり見るじゃない。頭生きてるからね、本当にいろいろいろいろしたりしてますね。それはまだ神様によって足首捉えられて、仕事の中に入り始めたばかりだから、そういう意味です。そこでとどまっているならば、その変わっているならば、ね、神様信じてるけども、あれも良くならない、これも良くならない、ちょっと良くなったけども、また悪くなったり、もうそれに潰れた信仰生活になってしまいます。本当に完全に祝福されて、喜びの頂点に立つには、その足首が捉えられたその信仰の祝福を求める、その信仰の歩みをまた一歩前に踏み出していかなければならないんです。さらに、この4節を見ますと、彼らさらに一センチフトを渡り、私にその水を渡らせると水は膝に達したと言いました。膝を大きさまで川の中に自分の足を踏み入れていかなければなりません。膝というのは何でしょうか。よく神様を礼拝するときに私たちは膝をついて礼拝します。例えば中世といいますか、昔だったら王様の前には膝を、ね、折ってですね、このようにその敬意を払いますよね。そのように神様が全能なる神であることを信じて、その中に自分の人生を膝を持って従うということです。で、足首まで捉えただけならば、まあ教会行ってもいいかな、あ、今日祝福されたな、まあちょっとしんどいから教会行かなくて、まあ今日はいいか、2週間目に行こうかという信仰です。膝まで捉えられたというのは、その方を礼拝するということを本当に自分の信仰生活で一番にしている、その信仰の姿勢だと思うんですね。膝まで水が流れ、そればかりでなく、もっともっと礼拝の時に祝福されて、そしてですね、その1週間がまあまあ守られていた。で、難なく信仰生活をしている。全てにおいて平安であり、全てにおいてまあまあ夫婦のそのような信仰生活。でもですね、それではまだまだ足りないんですね。私たちは腰まで流れる水の中に入らなければならない。4節を見ますと、彼がさらに一線切ると分かると、私は立てると水は腰に達した。腰というのは、腰はですね、私たちの力の源だと思うんですね。腰、神の人であるヤコブがイスラエルに全く作り変えられて生まれ変わることができたときに、神の人は、腰の 腸つがいを外したと言いますね。ここのですから腰まで水が浸りということは、私たちの人生の生きる原動力、力の源は神を信じる信仰によるというところまで、その人が信仰生活が進んだときに腰まで水が浸る状況だということですね。どうでしょうか、私たちの信仰生活の歩みです、ね、足首だけの信仰生活をしている、あ、今日は来てはったけども来週は来るか来ないかわからない、これはですね、本当に足首の祝福の中で、ね、浸っている信仰生活。膝まで来ている、ああ、礼拝に来ているけども、礼拝に来ているけども、もう一つ目が出ないねという信仰生活。膝まで。腰まで来ますと、今度は、ああ、あの人は何を言っても絶対、私は信仰によって大丈夫、私は信仰によって大丈夫と言っている。でも、そんなにね、まだ完璧に祝福されていない。どこから見ても祝福の中に、喜びの中に似ている状況にはまだなかった。まあ、確かに信仰は立派だけども、もっともっと私ができるような祝福に預かることができない。腰は委ねているけども、信仰の歩みは委ねている、力の源を委ねているけども、まだまだ祝福されない。ここに書いてあるのは5節、彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となり、水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることができない川となった。私たちはこの川の大きな流れの中に、私たちの人生を完全に浸してくださる、押し出してくださる、その祝福の中に私たちは入らなければならないと思います。私はあの改革しましてですね、あのやっと腰まで行ったかなと思うので、信仰生活はね、もう委ねてきましたけどね、あのもう流されて流されて、もう流されてこう向いて、流されてこう向いて、改革しているものです、まあ、信仰生活はもうあの習いましたね。卒業するときに神様を信じて、ね、全ての世の中の方法を全部捨てて、私はクリスチャンです、これでよかったら雇ってくれという感じで、あの27歳の時に就職しましたね。それから就職してもですね、礼拝は守りますよ、私クリスチャンなら礼拝を守る、強い教会は委ねます、会社の方針に委ねます、私は礼拝は絶対守ります、もう仕事が何だろう、もしそれやったら私委ねます、やめさせてください、ただお手伝いすることができます。まあ、それでまた何年間はまた仕事です。今度はですね、今度は選挙が入るときには、もうですね、選挙が入るときにはですね、もうこれだけではならず、途中であんまり選挙の働きでお祈りしてるだけではなく、まだもっともっとですね、あの神様の奇跡を見ない、見えてないからね。日本の一千万宮殿のために何年も祈ったけども、朝も祈って、昼も祈って、夜も祈って、家帰ってからもですね、夜中に大声で叫んで祈ったけども、まだなってないから、もっと見たい、もう献身の道を出られましたね。でも今度は改革からまた始まった時に、改革始まった時に最初何年間は足首やね、何年間はですね膝かな、何年間は腰かな、やっと腰まで来て、これまで今水はですね、私の人生にあの改革の献身の生活なので動いてて、まあ今ですね、今すごい余裕があってですね、もう頭で考えて、つい飛び込む場所を今探している状況なんですね。ですから、すべてのクリスチャンは自分の信仰の、ね、目標を定めて、もう押し流されるほどの祝福の目標を定めて、それに向かって前進しなければならないと思います。中途半端で止まっているならば、そこでですね、何のですね、私たちは世の中に対してインパクトができているでしょうか。私たちが完全に神様によって死んで、そして私たち自身の全てが神の栄光を表すところまで、私たちは目標を定めてそこに行かなければならないと思う、うん、これはですね、私たちが足の信仰の足を前進させなければ、それは現実にはならないです、ね、神様は、イエス様は私たちに、誰でも命の水を欲しいと思うならば私のもとに来なさい、私はその人に与えなしにそれを与えようと、この日に言っていらっしゃい、私たちはいつもですね、神様のその祝福を求めて、私たちは前に向いていかなければなりません。それでは最後にですね、一番最後の詩編の42編が次のところです。地下が谷川の流れを慕い歩けるように、神を、私の魂はあなたを慕い歩みます。乾きがなければダメだということですね。私たちは乾きがあるクリスチャンになっていきましょう。私は乾きがあります。もっともっと神様、何かあるでしょう、 まだまだ足りません。で、モーセ80歳で用いられて、偉大な技をしているのに、私はまだ20年もあります。まだまだあるでしょう。まだまだあるでしょう。本当にですね、そういう気持ちを持って、自分を振り起こして前進しようという決心を新たにしているんですね。私たちは日本がリバイされている様を見なければなりませんし、見たいと願います。そして、神様の技が、このアジア地域に絡まれることを私たちは見たいと願います。また、ね、教会に子供たちが戻って、聖男たちがいっぱい戻ってくるリバイバルをする、その夢をですね、私たちはその姿を見たいと私たちは思います。私たちの親族もみんな救われて、ね、何がしの教会に行って、礼拝を捧げている姿を私たちは見たいと思います。そして私たちは、それが必ず現実に起こることを信じて、自分の思いやすいですね、神様の祝福の代わりへと足をですね、踏み入れてまいりました。愛する天のお父様、あなたが御言葉を通して私たちに新たなビジョン、新しいビジョンを、さらなるビジョンを、夢を与えてくださることを感謝します。どうぞ私たちは、私たちにはできないが神様あなたには何でもできると信じています。御霊の現れ、御霊の力と、御霊の現れによって私たちの宣教の技が豊かに豊かに祝福されるようにお願いいたします。家族を救ってください。親族は早く親族の端々に至るまで神様信じるものをお越しくださるようにお願いいたします。そのためにできることをし、そして祈るなら祈り、そしてまた語るなら語れるように私たちを振り起こしてくださいますようにお願いいたします。私たちの個人的な生活においても、神様あなたの祝福、あなたが祝福の神であることを、私たちはいろんなところで私たちに見せてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りは人々を祝福し、また人々を癒し、そして人々を通えと導く祈りを捧げることができると、本当に心から感謝いたします。主の御業を伝承させてくださるように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。